君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大学長の正月は夢を見るため寝正月。どんな夢を見たのでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は年始恒例、学長に聞く義歌大行った年来た年。学長1年生ですが、義歌大歴は39年、義歌大寺島和彦学長の登場です。
昨年の春から豊橋義歌大の学長に就任されましてね。
はい、まあ、新米でございましたけど、やっぱコロナという対策、はい、これでやっぱ4月から今考えると苦労しましたね。その時はね、もうイケイケでもうやろうと思ってましたけど、うん、やっぱりこの学生さんの健康と命を保つということと、うん、教育と研究の質を維持するということで、今考えると、あのうちの教職員の皆さんと学生たちの頑張りでなんとか来たなと思っております。
いや、でも我々も取材させていただいていると、いろんな団体でどうしても後手後手になってしまうところが多い中、義歌大はもう先手先手でいろんなことを取り入れて取り組まれましたね。
はい、ありがとうございます。まずはね、あのコロナ対策検証って検証を作って、我々はこういうことのために、対策をしていると、検証を作って、それからコロナの時代だから、ウィズコロナ推進宣言、うん、我々は IT をどんどん取り入れて、うん、教育を質を下げないとか、そういう宣言もしたりして、まずは哲学をみんなに公表すると。
あ、なるほど。
まあ、それがそれありきと、うん、でその後に対策としてはですね、TUD エールランチとか、あのみんなあの困ってるだろうから、うん、昼食をあの週に一遍無料で食べてもらうとか。
これは学生は嬉しいですね。
そうですね。
あの義歌大の特徴って言いますと、どうしても全国からね、はい、学生さんが集まって、で一人暮らししてる学生たちが、今アルバイトもねぐっと減ってしまって、
おっしゃる通りです。
大変な状況の中、うん、昼飯無料でいいよっていう。
そうそうそう、それは確かにね、初めあの感染者困るので、あのそのちゃんとあの間隔を空けたりしてですけど、うん、ね、来てくれるかなと思ってたんですけど、みんな来てくれましてね、うん、まあ、週に一遍ですけどね、うん、一月間続けてやりました、
はい、
で非常に、まあ、気持ちが嬉しいと学生が言ってくれましたんで、うん、私も良かったです。
やっぱり食べるって大事です
ね。そうです、食は大事と思います、うん、はい。それからあとはですね、レクチャーシリーズで、これはちょっと学長講話シリーズで、うん、学生へのエール、まあ、NHK でエールというのが放送がありましたけど、
朝の連ドラね、
はい、それと合わせてですね、はい、まあ、私の専門のロボットの、講義を2回とか、うん、あるいは僕の寺語録という、まあ、ちょっと人生経験をしたそういう話を入れたり、最後は感染症と、人間万事塞翁が馬と、まあ、人間はどうなるかいろいろ変わるけど、みんな頑張っていこうというような励ましを入れたりして、うん、5回やりました。
寺島学長もいつも以上にお忙しいね、春からの1年だったかと思いますけれども、寺島学長で義歌大は何代目の学長になるわけですか。
8代目です。
8代目にして、はい、今までないことに挑戦することになったわけですもんね。
まあそうですね、確かにね、うん、大ピンチでしたけど、まあ、私としてはピンチをチャンスに変えようと、うん、今までも対面ばっかしが全ていいと言ったけど、こういう IT 使ってオンラインとかもうまく使えば、うん、今まで以上にね、オンデマンドでやれば復習とかができますので、まあ、上手に使えばいいなと、まあ、そういう感じで、
まあ、これで新型コロナが過ぎ去っていっても残すべきところは残して。
そうです、授業もあの対面の良さと、うん、オンラインの良さをうまく合わせて、今まで以上のものを、うん、作っていけるんじゃないかと。で今後期に入りまして、うん、先生たちも前期はもうとにかく間に合わせるようにやったと。 で後期はそれを踏まえて今改善して、うん、で来年度からは両方ハイブリッドにして従来より良いものを作っていこうと考えています。
雨降って地固まるわけですね。
座ってほしいですね、
その他昨年の技科大の取り組みというとどういうことがあったでしょうか。
本学はまあ、留学生、社会人、高専生、工業高校、普通高校、うん、まあ、いろんな多様な人たちが集まる、まあ、今の言葉で言うとダイバーシティ、
ダイバーシティ、
でそれについて今年からダイバーシティ推進本部というのを作りまして、うん、イコール宣言、
イコール宣言、
はい、イコールってのはどういうことかというとまずイクイティの E、うん、これは互いを尊重するキャンパス、 Q はクオリティ、うん、質の高さを重視するキャンパス、ユニティの U は連帯感のあるキャンパス、うん、アカデミックスの A、 これは学識豊かなキャンパス、ラーニングの L、 学びやすい県で EQUAL でイコリティ宣言、こういう大学を目指すんだということで走っております。でこれはですね、まあ、中野先生という方がもう数年前から男女共同参画に一生懸命、
電子顕微鏡の大好きな先生ですね。
で本学は今女子の先生の数が 12% ぐらいになって、まだまだ総合大学と比べると あれですけど、工学系ではもう平均 6% ですので倍になっていると、うん、まあ、男女共同参画だけのもっと多様な人がいると、うん、多様な人はいろいろ違うので、その個性を生かして、でそういう人が集まることによって個々よりも全体として良くなると、うん、そういうことを目指してやってます、うん、でこれが文科省の今年のいろんな評価が文科省であるんですけど、はい、ダイバーシティ推進という項目で全国で1位にしていただきました。
学ぶ気持ちのあるものは全てにこうチャンスを与えられる大学と、
そうですね、
いうことですね、
はい、ありがたいと思ってます。
その他、はい、昨年のトピックと
言いますか、今度は技術科学大学というので、まあ、技術のことをちょっと言いたいと思います、はい、コロナの時に富岳という世界スーパーコンピューターができましたですね、うん、それを4月から使ってコロナのシミュレーション話してる時に飛沫がどうなっていくかとか、大きい部屋で授業してるとその先生の喋ってるのがどんな風に伝わっていくかとか、そういうシミュレーションで、それだシミュレーションはあくまでもシミュレーションの面もあるので実験ですね、うん、実験と両方して普段実験できないものもシミュレーションでこんな風になるんじゃないかということを発表しました。でこれは理研、神戸大学、京都工芸繊維大学で本学と、はい、本学では飯田教授、はい、吉永助教が携わりました。それでいろいろテレビで報道されてますね。
そう、テレビのニュースで見ましたよ、
まあ、それ我々もちょっと嬉しくなんか世の中に役に立ってるなと、やっぱこういうこと大事ですね、やっぱ世の中に役に立つって、みんなが本当に喜んでくれる研究をしてるっていうのはやっぱり素晴らしいと思いますけど、うん、お二人の先生たち頑張ってやっていただいてます、
うん、マスクは僕らもしてますけれども、はい、果たしてどうなってるんだろうっていうことを可視化してくれたっていうのは、
ね、そういうことですね。
そのしかも、大学の名前に豊橋技術科学大学の名前が入ってるときに全然僕らは関係ないんですが誇らしいという。
あ、そうですか、ありがとうございます
そんな声も聞こえましたけれども、ね、はい、はい、それからどうでしょう。
で我々の基本はまず先生たち好きなことやってくださいよと、うん、まあ、思想の広々と制約しないと何でもやりなさいよと、うん、でその次の段階は産学連携をどんどんやりましょうと、でうちはもう学生にもどんどん産学させようと、うん、で産学連携でいい研究して押し広げていくと、でその一つがこのオペラ事業で、これはセンサーのマルチモーダルセンシングといいまして、はい、センサーだと、まあ、体温を測るとか、うん、圧力を測るとか、うん、一つの小さいセンサーでも体温も測れば心拍も測ればいくつも測れると、
マルチモーダル、
マルチモーダルなんですよね、でこれを例えばマルチモーダルイメージセンサーの、ま、構造とかそういう研究をしましてですね、うん、でそれをロボットとかヘルスケアとか農業とか医療とか環境に応用していこうと、うん、まさにこれ異分野融合の研究でして、はい、でしかも産学連携で、うん、これを今一つの核としてですね、うん、やっております。でそれはそれぞれの会社がこれを自分とかやりたい、これを自分とか実用化したいという、うん、多機関の企業と本学のいろいろな先生とがやると、今までみたいに一体個人の先生と個人の企業がやるんじゃなくて、うん、こういう大きなスケールの研究を 推進しています、
はい、今資料にはね、あの木の幹、そして枝葉という形でね、図が書かれておりまして、そしてそれぞれのところでリンゴの実ができているとい う,
そうです
素晴らしいイラストがね示しておりますけれども、これはもう始まっていると、
始まっているということですね、
いうことですね、はい、豊橋の企業が入ってたりもするんですか。
もちろん入ってますよ。例えば新東工業さん、
はい、豊川の新東工業、
豊橋製造所があるシンフォニアテクノロジーさん、
はい、1号線にありますね、はい、
あと浜松の浜松フォトニクスとか、
はい、
もう10社以上入っております。
この木の幹のから生えているところにいらっしゃるわけなんですね、
はい、
これもう始まっているというようなことが、はい、昨年1年はねいろいろ出ました、はい、
そうですね。
で年明けて2021年ですけれども、
はい、
今年はどんな取り組みがあるんでしょう。
そうですね、一つ、まあ、教育で言いますと高専から8割来ますわね。
そうですね。
で高専来て本学来て企業に入ると、で企業に入ってもまだ新しいことをどんどん勉強しないといけないので、うん、まあ、リカレント教育といいまして、
うん、
学び直しというのが、
はい、
だから高専とか、まあ、高校もですけど、
うん、
と大学と企業とここシームレス、
うん、
一気通貫っていう、まあ、麻雀で言葉あります
けど、でこんでこんしてないわけですね。
そこを十分取り入れてやっていきたいと、うん、で特にうちはあの大学3年4年、
うん、
修士の1年2年だいたい4年、まあ、一貫教育のようなものなんですね。でここを、まあ、螺旋型教育といって基礎と応用を繰り返しやっていくということをやってきたんですけど、うん、もっとあのいわゆる高校生にとって大学で魅力があるようにするためにちょっと改革もしたいと、うん、今までその卒業研究は4年生の終わり、修士研究は4年生の終わりとか、うん、リズム訓練はこの時期とか言ってもなんか、で産学連携やっても今まで単位化されてないけど産学連携に参画したら単位化するとか、うん、もっとその学生にとって学びやすくて、うん、で社会出た時に役に立つ、
うん、
そういう風に育てたいので、うん、この改革をですねドンとやっていきたいと。
今までのルールによりとらわれない、
とらわない
自由な感じ、
自由な感じでやっていきたいと思ってますね、うん、でまあ、そういうことによって高専さん高校生にとって、うん、うちの大学を、まあ、選んでくれるようにと思いますね、うん、大学不要論とかいうのがありましてね、
大学不要論、
うん、が出てるんですよ。でどういうことかというと、うん、ハーバードとか東大の先生がちゃんとその上手に教える先生のビデオを撮っといてそれをオンラインでやればもう授業なんていらないかと、どんどん学べるじゃないかと。
なるほど、
大学なんていらないかとこういう話もあるんですけど、うん、我々はそうじゃないと。僕は大学というのはコミュニティの場であると、そこに人が集まってワイワイガヤガヤして丁々発止の議論をして、そういうリアルな経験をして伸びていくと、うん、そうですね。オンラインでも先生が話してチャットとかで質問とかできますけど、あくまでもなんかこう1対1ぐらい、うん、ところがゼミなんかですと先生がいてこう議論があと言ったらこの学生がバーッと深めてくると、また違う学生もこう言うと、で他の先生また入ってきて、
うん、
そういう場というのはやっぱりあの大学ならではないかと、うん、すると地域と豊橋は産業が盛んであると、うん、自動車産業もあると、うん、農業もあると、地域の小学部と、それはやっぱりそのオンラインでハーバードの先生から聞いてるだけでは、
うん、
やっぱり知識は増えても知恵は出ないと、
うん、
ですからコミュニティの場であって地域の人、うん、それから先生と職員と、うん、学生がこうわいわいがやや議論することによって人間はなると、簡単に言いますとね、教育って名前あるね、
うん、
教えて育てると、
はい、
教えることは知識、
うん、
育てるというのと知恵が知恵を持って育てると、
うん、
だから教えることはオンラインでできると、
うん、
まあ、その方が早いですよね。どんどんどんどん勉強してたらもう学校行かなくてもどんどん行くのこれはいいけど、育てることはなかなかで、研究も研は磨くということ、うん、究は極めると、
はい、
極めていくためにはやはり大学で実験装置をやったりコンピューター富岳使ったり、
うん、
先生ともう唾を吐き合うような感じで近くで話すと、これがあって伸びると、
うん、
これをやるには絶対に対面が必要、
うん、
それで大学なんか不要じゃないよと。だから豊橋は地域もいろんなことがあるので地域と結びついたいい大学にしていければこれからはチャンスだと、
うん、
東京なんか空いていくことはないねと、
うん、
こっちに来て学ぶ価値がある大学にすれば、うん、これから地方の時代になってくるんじゃないかと、
うん、
私はまあ願ってるんですけど、
地方で学ぶ場所があるっていうのはどういう意味なのかっていうことを図らずも コロナのやつのおかげで再確認できた感じ。
おっしゃる通りですね、
はい、昨年そして今年の豊橋技術科学大学のお話をですね学長に伺いましたけれども、で
それちょっとね豊橋技科大のちょっと歴史を、ちょっと話をしたい、はい、豊橋技術科学大学は1976年の10月にできました、でこれは、商工会議所もさるものながら JC という、青年会議所というのが中心になって、はい、こう亡き神野信夫さんとか、鈴木さんとかが一生懸命やってることができました、それから連携もしてるんですけど、ややもするとこうちょっとその昔のことを忘れてる節もあるんですけど、でその30周年の時に、西永学長の時に、JC からこういう絵を綺麗なこう
30周年というと15年ほど前ですね。
豊橋技科大の未来の建物の絵を描いたやつが
今学長室にですね、額に入ったイラストがパンと入ってるんですけれども、
これなかなか洒落てですね、今でも未来になってますよね。
すごく綺麗で大事にしてらっしゃるんだなという感じですけれど、あのレコードジャケットのような綺麗な絵で、あの今時の CG ではなくて、なんかこう製図で描いたような綺麗な絵に彩色されておりますが、これ未来の技科大なんですか。
みたいですね。
四角い建物があったり丸い建物があったり、
ね、いいですね。
で一本こうランドマークのようなオベリス
シンボルタワーがあって ね
スパーンと立ってて、はい、絶対この上に座れないようにしてあ
ります僕が去年学長になってからも地域と、私も産学連携をよくやってましたんで、豊橋商工会議所サイエンスクリエイト東三河協議会と、東三河連合ともっとタイトに、先ほどのオペラなんかの授業もやっぱり地元をなくしてできないんですよね、特に大企業さんとは私ども、最近よくやってるんだけど、やっぱり中小企業さんとなると大学は敷居が高いと、豊橋科大はちょっと行きにくいという声もあるので、
でもいいんですよね。
敷居ないぐらいで埋まってるぐらいなんですけど、それで、企業さんはこの東三河の協議会の方にいつ相談してもらったら、こっちからこっちで相談してもらって見学会を催すとか、もうたくさんでこうやっていくこと、そうすると中小企業の方なんかまずスッと入ってこれるんじゃないかと、でうちの先生も、いろいろ長く研究されて面白いんだけど、なかなか応用がわからない人もやっぱおられます。だからそういうのを地域の優れた、産業と結びつける、そうお見合いをですね、もっと組織的にやっていこうと、今 AI 使ったデータベースも作ってるんですよ、地域の方にデータベースに入れてもらうと、先生たちのデータベースも入れたり、でそれで、AI が探してくれることもあって、探せたらコーディネーターさんがその企業へ行ってこうやっていくと、そういうことを地域の機関と機関でやっていく、もっと強くしていくと、こういうことを今やってます。
じゃあラジオお聞きの皆さんのお勤め先にも、もしかしたら技科大のコーディネーターが来てくれるかもしれない。
そうですね、
そうね、
もう十分。でそのためにちょっと意味が見たのはですね、僕はここへ来てからいつも思ってたのは行動が欲しいと。体育館はあるけど入学式卒業式が一つの場所でできないな、寂しいなと。
アイプラザとかでやってますからね。
そうそう、あんまりそう言っちゃいけないけどそういうとこ行かない。
いやでもやっぱり学内でやりたいっていうのは、
コンサートとかもやりたいなとかね、でレストランも一つあるんですけど、もうちょっとお客さん来た時にもね、もうちょっとこうリッチな気分で、地域の人も文学の学生も先生もできるようなレストランが欲しい、それからシンボルタワーです、シンボルタワーで上行ったら豊橋の方がそのビデオじゃなくてリアルタイムで見れると、こんなん欲しいなと思ったけど、今の時代箱物を作るというのはもう一つ、あれだと、このオンラインの時代やからもうないなくてもできるじゃないか、でそこで僕は今考えているのは、DX 近代 DX ポツデザイン感といいますかね、要するに科学のうちの持っているものづくりの技術、それからこのいわゆるデジタルトランスフォーメーションの AI とか IT 技術、それからちょっと心をホッとするような美術とか音楽とかコミュニケーション、こういったものの DX 化された新しい技術、これを一つのところにまとめると、でこのタワーも、ちょっとだけ言いますとね、僕の今考えはタワー作ったらエレベーターでぐーっと上がっていって上行って見てレストラン作ると相当大きいものになりますよね、そうじゃなくてこう細い直径50センチぐらいでピュッとする、 で上にカメラを置いてカメラが人の速さで動いていくと、
うん、
そう見えますわね、うん、だから何点かにずっとカメラを置いておくと、で下でレストランで1階でこう見たらスクリーンにこう、
あ
ビデオじゃなくてその日の撮影者
リアルタイムに見られる、
うん、でボタンを押すと、うん、あるスポット三ヶ根山が
今の三ヶ根山が見られる、
そうそうでエレベーター乗ってスーッと上がったり下がったりするのはロボットで上がったり下がって、
うん、
今速さはまあこれぐらい、でももっと世界最速で動かした時のやつをロボットで上がったりしますと、
うん、
その雰囲気が分かる、バーチャルリアリティと現実と生かして、うん、そういうのをすると小さスペースはいらなくて、うん、最新の技術を入れて、
うん、
で下で1階のレストランで森のレストランで、うん、いい音楽といい空気があるやつ、うん、であとだけでデジタルミュージアムで世界各国の絵がこうリアルタイムにこう映ったり、今日はあのナショナルギャラリーとか、今日はあのオーストリアのウィン美術館とか、こういうのが見える、で、あるいはデジタルコンサートホールは僕はあこういう曲が聴きたいなといえば AI がパッと作曲してピアノで鳴らしてくれると、リアルタイムで、あるいはロボットが演奏するとか、そういう部屋を作って、でもう一つの部屋は10カ国の人が集まっている、で僕が日本語で喋ると違う国の人はみんなもう同時通訳されると、でよっちゃんさんが例えば中国語で喋られたら僕がすぐ、そういうのが体験できる、それが最後4つ目は技科大の最新の技術を、でそれが先生と学生とかでしょっちゅう更新できると、
うんうん、
ダイナミックにチェンジしていくと、
うん、
そういうものをデザインしたパビリオンを作って、
うん、
そうや、でその中で卒業式ももう100人ぐらい入る部屋にしておいて、そこは主要な人だけいて、でそこでやるけども、あとそこでは普通 あの卒業生の各電気学科情報学科はその部屋でいると、
うん、
で代表だけがメインと、
うん、
分散型でやればちょうどいいんじゃないかなと、お金も少しできる、そういうのをここの森に作ってですね、で本学の学生も教員もそこで癒されるし、またアイデアを出せるし、
うん、
で一般の方も来ていただいて、
うん、
どんどん使ってもらうと、どういう話も市民のためにも作ってる、
うん、
みんなでやってる、
テクノロジーのテーマパークみたいなのができるわけですね。そうですね、
もうあの23号線がすぐそこに見えますでしょ、う
ん、走ってますね、
それからあれ道の駅もあるし、
ありますね、
こっちには今度開発ビルかな、駅前にもできるし、
うん、
サイエンスクリエイトとか、うん、こう点々で今あるわけね、
うん、
それを線で結ん で、うん、で面に展開していくと、またいろんなものができてい くと、
いよいよ本当に敷居が埋まりますね、
埋まりますね、これ夢なんですよ、でこれ今20億ぐらいかかるからでこれでももうちょっと理論武装、
うん、
理論武装をしっかりすると、
うん、
でそれとあと情熱で、うん、もうそれがちゃんとできたら僕は、うん、あの全国駆け回ってですね、あの資金集めをしたいと、
また技科大の先生ってあのこうやって取材して回ってると、いかにこうコストを少なくするかっていうことを大事に研究していらっしゃる方多いので、
多いですね、
きっと20億かからない
と思います。かからないですか？そうですか。ありがとうございます、
ぜひ実現していただきたい寺島学長の初夢ですね。
そうなんです、これ初めですお願いしますちょっともういろんな方にちょっとずつ今話してるんですけどね。
なるほど、
なんかくだらんこと言ってるなと思う人もいますかもしれません。
いやいや、ね、あの寺島学長って言いますと、確かに学長されたのは昨年の春からですけれども、はい、ずっと技科大で教授をやってらっしゃいましたんで ね、
そうです
ね、あのそんな学長もなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですけど、
まあね、あのここではね、まあ、よその大学では昔からそこで育って、うん、そこでずっといるっていうのもやっぱあるんですよ。最近はちょっと変わることはありますけど、
うん、
でも豊橋技科大は新しい大学ですので、うん、最初からここ出身者いないですから、うん、よそから呼んできたと、
うん、
でずっと7代目まではいやよそから来た人、うん、特にこの3代は、ここで教授せずに、
うん、
中央からパッと来られた、
そうですね、
で僕は、まあ、学生時代は京都におりましたけど、
うん、
職員としてはこちらへ初めて助教できたと、
はい、
でそれがずっといて学長になったのは初めてです ね、
ですから何年ですか豊橋技科大
39年
いらっしゃって、いろんなことを考えていたことが今身をつけようとしている。
そうなんですよ、それはやっぱりね、ここにやっぱりこんだけいてこそ出てきてるかなと、
うん、
私自身はちょっと思ってるんですけど、
ね、僕らもワクワクしてますんでよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ということで新年第1回目のこのコーナーですね、やはり学長ということで豊橋技術科学大学の寺島学長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、ギカダイ。リンゴが木から落ちたり磁石が鉄にひっついたり、僕らにとっては仕組みとかわからないまでも現象として当たり前に起きてることっていろいろありますよね。賢い人はその仕組みを理解していて、僕らが思いもよらないことに応用して新しいテクノロジーを生み出します。それが技術科学。次週1月16日の天白の城は乾電池の仕組みを使って液体の濃度やpHを測るテクノロジー、ギガ大機械工学系土井健太郎教授に聞きますを楽しみに。